B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。このどうでもいい話の前に番組紹介をしてますが、この番組紹介もですね、もう1年超えた、ちょうど1年ぐらいの番組案内になってましてですね、番組紹介案内になっておりまして、もうちょっと変えたいなという気持ちがふつふつと、まあ、ちょっと前から湧いて出てましたけど、湧きつつありますと。で、ちょっとこのポッドキャストの話の中身と、あと、やはりちょっと会社としても、非常に、まあ、ポッドキャストを聞いていただいている方々はですね、もう、私、まあ、少なくとも私にとって、非常にありがたい存在の皆様でございまして、続けていきたい、と思いつつもですね、まあ、プラスアルファのマーケティングの活動、まあ、マーケティングって言ったらなんか超売り込みにされてしまいそうな感じですけど、まあ、例えば資料のダウンロードとかですね、やっぱりもっと僕らのことを知っていただいて、かつお客様にとって皆さんにとって、良い情報をですね、やはりポッドキャスト聞いて参考になって、ちょっと視点の切り替えになるようなこともあるかもしれないですけども、それらを社内で、少し会話をしていただいて、うまく活用していただくとかですね、やっぱり音声だけだと活用はしにくかったりもするので、結構個人に閉じちゃうと思うんですよね。なんで、少しでも活用していただいたり、まあ、ちょっと YouTube 始めたり、ブログと資料ダウンロードもうちょっと強化したり、ホワイトペーパーとかですね、などなどをちょっとしていきたいなと思っていまして、やはり時間も作るという意味でも、少しちょっと運用スタイルを、まあ、チューンアップしていこうかなというふうに考えている今日この頃でございます。来週お盆になりますが、お盆の週になりますけども、少しペースを落としてですね、さらに内容を強化していきたいなと思っておりますので、まあ温かい目で見守っていただけたら嬉しいなと思います。はい。まあちょっと今日は、いつもマーケティングの話ですが、ちょっとコミュニケーションの話をこの後しております。はい。では聞いてください。どうぞ。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。はい。今日はですね、タイプ分けコミュニケーションという話をします。まあ、ずっとマーケティングとかですね、セールスについてお話をしてきていますが、最近あまりコミュニケーションの話してなかったなと思いまして、お盆ということもあってですね、ちょっとテーマを変えさせていただこうと思って、コミュニケーションを話します。で、私一応ですね、コミュニケーションもですね、プロフェッショナルって言ったらなんですけど、もう2008年ぐらいからなんで15年ほどですね、まあ、ビジネスコーチングの領域で、人と人のコミュニケーション、あとはコーチングなんでですね、人の視点とか思考とか心理とかを含めて、ビジネスで成果を上げるにはどのようにすれば、どのような会話思考が、もたらされると、まあ何ですかね、意欲が湧いたりとかですね、するかみたいなことをですね、まあ、日常の中でも含めて、ずっとやってきてまして、一応資格も持ってて、資格ホルダーで講師もずっとしてきているような人間でございますと。で、今日は、まあ、ビジネスコーチングで、結構基本的なこと、基本的のように思われるようなものかもしれないんですけども、タイプ分けというのをですね使って、これコーチ A さんが出してるものですね、タイプ分けというものを活用して、コミュニケーションしましょうという話があります。これをちょっと簡単にご紹介します。 人のタイプ分けっていうのは結構いろんなツールがあるかとは思うんですが、コーチ A さんの、このタイプ分けっていうのがですね、4つの、人の中のタイプの特徴、というのがありまして、まあこれが一つの方向性だけではなくて、この4つが、比率を、人の中の比率がバランスがあってですね、100%A というタイプに分かれるなどではなくて、まあ何十パーセントか合計 100% になるような、そういう特性を示すものと、まあ、言われているというか、そういうものになりますと。で、コーチ A さんのタイプ分けはですね、4つ、まあ他のタイプ分けというか、あの人の行動特性で分ける、コミュニケーションスタイルをですね、見るようなものだったりも4つぐらいで分かれているかとは思うんですけども、タイプ分けに関してはですね、コントローラーとプロモーターとサポーターとアナライザーと分かれますね。なんとなくイメージで言うと、コントローラーはもうどんどんどんどん社長さんだったり部長さんだったりトップセールスマンだったりするような方ですね。でプロモーター私プロモーターなんですけども、特性として強いんですけども、まあ比較的抑揚があったり、人に影響を与えるようにお話をしたり、比較的テンポが早かったり、なんでちょっと早口なのは直さないといけないことなんですけど、ちょっと企画とか人の関わりをプロモートする人なんでですね、関わりを持って推進していくような方ですね。そういったタイプ。次、サポーター。サポーターはやはり、人をサポートすることに強みを持っている方ですと。で、まあ、話すのはゆっくりなペースで、比較的やっぱり穏やかで優しそうな印象を得ますね。はい。で、期待に応える、そんなスタンスで、まあ、いらっしゃいますと。で、最後4つ目がアナライザーですね。アナライザーなんで分析ですね。はい。もうアナライザーはもうゆっくり、かなりあまり語らないみたいな、エンジニアさんに多そうなタイプで、ロジカルに話をすると。なんで比較的話が長くなりがちですけど、正確性だったりが、高いと。真面目そうであると。そんな、4タイプですね。これで、行動を見ながらですね、コミュニケーションの自分のスタイルを変えていきましょうよというのが、このタイプ分けの活用のコミュニケーションになります。はい。これまあ、結局皆さんもやってるものだとは思いますけども、比較的この型を作るとですね、分かりやすくなって、言語化もしやすいので、 A さんと B さんの、違いみたいなことを、まあコントローラーの気質が強そうだねとか、サポーターが強そうだねとか、アナライザーはちょっと弱いんじゃないとか、そんなことを話をすると、まあそのこの何ですかね、キャラクターといいますか、このタイプによってイメージが大体皆さん同じようなイメージを持ってらっしゃるので、話がしやすい、どのようなコミュニケーションをしたらいいかというのも、議論をしやすくなると、そういった効果がありますと。で、実際私は一番使ってるのは、社内ではなかなか使いにくいんですけども、対顧客ですね、お客様とのコミュニケーションではこのタイプ分けっていうのは非常にもう効果がありますし、まあもともと何でしょうね、私はまあ特に電話マンだった営業マンなんで、電話でお客さんと話をするときのお客様の状況把握などを、もうやはりその電話のトーン、お客様のトーンとかですね、後ろの音とかですね、 そんなものでかなりやっていた人間だったんで、このタイプ分けっていうのは非常に分かりやすいし、それらによって、スタイルを変えるっていうのも合点がいきますし、非常に納得度の高い、ツールだなというふうに考えてます。はい。で、例えばですけども、やはり経営者さんですとか、できる営業さん、部長さんなどはコントローラー、プロモーターがやはり多いことが、多いですね。なので、お客様と話をするときに、営業部長、例えば営業部長さん、もしくは社長さんいらっしゃいますか、はい、分かりました、少々お待ちくださいと言われたら、比較的お話しするのが早いのと、結論をまず知りたかったりする方が多いんですね。まあ、イメージつくと思うんですけども、なので、やはり説明して、いくっていうことではなくて、もう一言で結論を話す、その後にちょっと説明する、その反応を見ながら説明するという順番の方が絶対的にいいと思ってますね。はい。プロモーターの方も、プロモーターの方って 100% プロモーターってあまりいなくてですね、コントローラーは かなりの、極度の、コントローラーさんっていうのもいらっしゃるんですけど、プロモーターとかサポーターとかはあまりいなくて、アナライザーも極度のアナライザーさんとかもいらっしゃったりするかなとは思いますが、はい。プロモーターさんになってくると、比較的話は聞いてくれますが、まあ、やはり話すテンポは早いので、おおよそ話を聞いた上で判断するっていう方多いですね。はい。でポイントはやはりコントローラーと同じように、知りたいことだけ知りたいので、比較的短いコミュニケーションでその場の判断をするような電話スタイルが多いかなと思いますね。こちらもそのようなスタンスで、お話をしていくと、プロモーターさんの場合は何かちょっと気になることがあったら深く知りたがると思うので、まあ深く知ってそのことに関して、自分はこう思うんだっていうこととかですね、なるほどそういうことってこういうことかいとかですね、まあ話をしてくれたり、自分のことももうピュッといきなり関連して話をしたりとかですね、そんなことをされますね。はい。でそのような時は乗ってるのでですね、乗ってるタイミングなんで、話は相手に、の方向、相手のですね舵取りになるべく任せて、こちらも同調力を高めてお客さんと話、プロモーターの方と話するみたいなことが良かったりしますね。はい。でサポーターとかアナライザー、これは例えば、お客様の担当者さんがバックオフィス系とかですね、比較的固めの、まあ、総務とか、そうですね、経理とか、まあ、人事はちょっと会社さんの色によって様々ではありますけども、エンジニアとかですね、そういった方々がサポーターアナライザーどちらかというと多い、ですが、サポーターさんはやはり相手の話を聞くっていうのを、まあ何ですかね、行動特性としては非常にあるかなと思います。はい。で自分の主張はあまり強くないかなと思いまして、比較的その、まあ、何かの話をする前の前提条件を結構お話ししたりとか、相手にはこのサポートする立場なんで、一つだけ伝えるとかっていうのはあんまり得意ではなくて、なるべく多くのことを伝えようとしてしまうとかする方ですね、方々が多いかなと、説明帳になってくるかなと思います。はい。なんでそういった方にはですね、逆にやはりこちらが少しリードしてあげるような、サポーターが好むのはリードしてくれる人を好んだりしますんで、自分がリードするっていうスタンスではそんなにないんですよね。なので、サポーターのその方々を少し引っ張りながら、サポーターの会話をですね、いっぱい大きく、まあ、たくさん聞いてあげると、で承認してあげるっていうのは非常に、いい対応になってくるかなと思いますね。はい。でアナライザーに関しては、まあ、分析する方々なので、 根拠ですとか事実ですとか正確性を非常に求められますと。なので曖昧な言い方だったり、例えばコソワード言葉が非常に多いとか、そういうよくわからなくなりがちな、まあコソワード言葉はアナライザーでなくても減らした方がいいと思いますけど、そういったことを求める、会話の中に求めてくるので、しっかり細かく流動を比較的小さく曖昧な言葉を使わずにお伝えしてあげる。そうすると正確性の高い回答が得られるので、あとはまあイエスノーは比較的実際はっきりしてるかもしれないですね。はい、まあはい、そんな方々なので、そうですね、アナライザーの方に関しては流度を細かくお話ししてあげるというのが望まれたりしますね。はい、とか静かに話すとかですね、アナライザーさん静かなんで、こちらも、まあ、プロモーターの時はもっとなんか明るく楽しく抑揚をつけて話しますけど、アナライザーさんは冷静沈着なんで、こちらも比較的冷静に、お話を、まあ、8割ぐらいしておいて少し笑いを入れるとかですね、それぐらいになると心が近づいてくる部分があると思いますので、アナライザーさんも別にですね、クールな方ばかりで、クールである人しかいないわけではなくて、何か物事を考えて、会話をするときには正確性を求めたりすると、まあ緩めるときには、緩めるというか普通に笑って、会話もしますけども、そういったビジネスの場においては、なんかね、非常に真面目な方が多いかなという形ですね。これ結構職種とかですね、役職によって変わってくる傾向強いので、やはりまあターゲット、当社もまあセールスとかマーケティングのお客様多いですけども、例えばウェブの制作系とかですね、単純にウェブの、そうですね、ウェブ制作になると、例えば採用サイト作るってなると人事の方とお付き合いしますし、バックオフィス系のサービスとかですね、システム導入みたいなお話になると、やはりシステム担当者さんですとかとも会話をしますし、多くの方々とお話をする中で、やはり資料だったり会話、だったりテンポなどは、やはり相手のことを非常に踏まえて、会話のスタイルを私どもの方から変化をさせて相手にフィットさせていくっていうのが結構ありますと。で、ただその中でもですね、相手のペースに乗りすぎてもいけないので、相手のペースを理解しながら自分のその主張をしっかりするアサーティブに伝えていくなどがとても重要になってくると、そういう心がけをしているかなと思います。はい、まあ、今日タイプ分けっていう話だったんですけど、ちょっと まとめとしては、まず人っていうのは大きく行動特性というのが分かれますと。で、行動特性、思考の後に行動がもちろん出てくるわけなんですけども、習慣とかですね、無意識とかの先に行動が出てくるわけなんですが、言動がですね、そこから、タイプを見分けるっていうことが、一つ傾向を見るというのが非常に大事ですよと。で、かつこれを、まあそれを理解して話をするだけではなくて、それを理解してこちら側もスタイルを変化させて会話をすると、営業をすると、そういったことができるとスムーズなコミュニケーションができたりしますと。はい、大きくはそのあたりですかね。もうインサイドセールスでもセールスでも、特にお客さんと会話をするような、まあコールセンターもそうかもしれないですね、まあ、コールセンターはちょっとそういう考えをどこまで持ってるかわからないですけども、やはり対話を成立させる、まあ、コミュニケーションの重要性高まっているとも言われていますが、このタイプ分け、相手のことを理解する、お客様のことを理解する、顧客視点に立つっていうのは変わらず重要なので、やっぱりこのタイプ分け、などのような行動特性を見極めるっていうのはですね、ツールは非常に有効に働くんじゃないかなと思ったりします。 はい、どこでも結構使えますかね。人と人の仕事なんで社内でも使うでしょうし、はい、まあ一つそのビジネスコーチングのタイプ分けということで、ちょっと概要欄に URL も貼っておきたいとは思いますが、参考にして、ちょっとそのコミュニケーションとか、あの人苦手だなとかですね、うん、最近うまくいかないなとか、なんかいまいち会話がフィットしてないなみたいな方がいらっしゃったら、ちょっと参考にしてみてもいいのかもしれません。はい、今日は以上です。では B2B のコミュニケーションということで、今後もお話していきたいと思います。ではでは。